エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、最近はネットフリックスでドキュメンタリーが放送されるなど相変わらず人気のこんまりさんですけども、いつかあのマフィアの構想とかで誰かを消す時の隠語がこんまりしろというようにならないかとちょっと期待してるんですよね最近。まあ、ときめかなくなったんで捨てようってことですよね。まあそんな昨今でございますけれども、
はい、
最近どうですか？
ゴミ屋敷の人とかはもう全部にときめいてるかもしれないからね。
あ、そうですよ。もうキュンキュンしちゃって。
そうそう、誰よりもあのときめいてるよ俺はっていう。
そうです。大体そう言いますよね。ゴミじゃねえよっていう感じに。
ぜひこじゃこんまり対あのゴミ屋敷のオーナーっていうのをやってみたいね。ドキュメンタリーでね。
そうですね。どれぐらい綺麗にできるものなのか。
に増えるみたいな。はい。全然関係ないですけども、それとは、
はい。
ツボってあるじゃないですか。足ツボとか。
お、マッサージ的な。
うん、そうそう、マッサージのツボですけど、足ツボとかってさ、ああ、ここは、内臓ですね、とか、これ胃ですね、とか、
はいはい。
言うじゃないですか。十二指腸ですね、とか。
ここ痛かったら、みたいな。
そうそう、その紐付けってどうやってやったんだろうって思ってるんですよ。うんうん、ね。どう体型立てたんだろうっていう。
それはなんかこう。
気がしてならないんですよ。
数々の人体実験によって分かったんですかね。
ここを押すと痛い人を解剖してみるとみたいな。
そうだろうね。結果的に死んだけどもっていう。
すごい、なんて犠牲の上に成り立ってるのかもしれないなと。
そういうことですよね。
思ったんですけど。
うん。
でもね、無数のツボがあるわけじゃないですか。
はいはい。
だからまさにあの、北斗七拳じゃないですけど、
うんうん、
なんかああいうものもちょっとあるかもとか思っちゃうんですけど、
そうだね。
飛行みたいなね。
うんうん、
逆にさ、だからその、意図しないのに、
うん、
押されちゃってさ、
お、
なんか発言しちゃうみたいなところだと困っちゃうよね。例えばですけど、脱ぎたくなるツボとかがあって押されちゃうみたいな。
あ、急に熱くなるみたいなね。
なんかわかんないけど脱ぎたくなっちゃうみたいな。だから、
はいはい、
案外その露出癖の人も本当に意図せず、
あ、
たまたまそのツボが押されただけかもしれないですよ。
はいはいはいはい。急に首が180度曲がっちゃうツボとかあったもんね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
いやだからこんだけこう混雑しているから、ね、大電車とか、たまたま誰かが持っていたそのスティッキのあの、杖の先がグーッと入って、変なとこ押されちゃって、飛行を押されてしまって、
はいはい、
で、露出壁が出ちゃうとか
さ。また随分押しやすそうなとこに厄介なものがありますよね。
うん、ちょうど腰のこの辺にみたいな。いや、普通はね、そんなミリ単位だから、大丈夫なはずなんだけどもってことね。はい、
寸分たがわぬ場所にね。
そうそうそう。
うん、
ちょっともでもずれたらもう、ああ、それはもう、それはいいですね、みたいになるけど、
はいはい、
そうじゃないところがあると。飛行中の飛行みたいな。
それは
耳つぼダイエットとかもあるんだからさ。
まあありますけどね。で本当にうまくつくと一瞬でギュッと痩せるかもしれないわけだよね。
そうそうそうそうそう。体の組成が変わる、
ね。そうね。血液型変わったりね。
そうそうそう。
うん。そういう未知のツボがね、あるかもしれない。
いや、増えてないというのはおかしい気がするんですよ。
ああ。
どんどん解明されていくわけだから、こういうものは。
なるほど。
なので、今まではこことこのツボだと思ったけど、この間に実はあってとか。
はいはいはいはい。
だちょっとこう、まあ、今まではね、そういう体の内臓とかだから数限られてましたけど、
はいはい。
これを押すと、なんかもう本当に、なんか性格変わっちゃうみたいな。
はいはいはいはい。昔はそれは見過ごされてたわけですよね。
そう。なんかあの人変わったねとかって思われてたんだけど、うん、実はたまたまツボが押されている可能性があるわけです。
ピンポイントでね。うん。失敗とかされてたわけですよね、昔はね。
そうだね。
うん。うん、現代になったら役に立つかもしれないもんね。
そう。
うん。
だなんかツボマップみたいなのがさ、
はいはい、
もっとこう、新しいやつが出てきたら。
詳細にね。
いいんじゃないかなと。
そう。分かったら活用できますよ、きっと。
なんかあれだね。今話題のあの、よくない意味で話題のあの、ナンパスクールとかがなんか導入しそうで怖いですよね。このツボだみたいな、なんかお金取って教えちゃうみたいな。
美薬っぽいやつね。
そうそうそうそう。また結局逮捕されちゃいますけどね。
自分で押し放題ですよね。
盛り上がってきたなみたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それじゃあ、早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
遮断機を切断した男の話と、新幹線から飛び降りた男の話はもういいですよね。
まあ、いっぱい語られてるんでしょ、これは。
だいぶワイドショーとかで語ってると思うんで、ちょっと時期ずれちゃったんで、もういいかなと思って。
飛び降りてね、テレマークを決めたとかそういうんだったらまだ。あれ、動いてる最中じゃないん
ですか？なんかちょうどいいとこで降りたらしいんですけどね。ね。うん。一回転決めて、内村の再来だみたいなことになってるんだったら、取り上げてもいいんですけど、うん、ただの更年期障害ですもんね、二人ともね。はい。4月8日、JCAST。遊戯王アメリカ大会の新ルール、トレーディングカードゲーム遊戯王オフィシャルカードゲームのアメリカ大会のルールが2019年4月3日に改定されました。49ページに及ぶルールブックでは大会の規則や禁止事項を説明しています。今回の改定ではプレイヤーの行動規範を示した欄に新たに衛生面についての項目が立てられました。大会には清潔な身なりで参加するように求めていて、衣服が過度に汚れていたり悪臭を放っていたりする場合は罰則になる場合もあると明記。大会は混雑した状態で長時間続くため、不潔な人がいると不快な空気になってしまうとして協力を仰ぎました。カードゲーム利用者の衛生面をめぐっては、日本のカード店が18年3月に不衛生な客が多いとして、大会に参加する際は入浴等を徹底していただき、清潔な状態でご来店いただけるようお願いいたしますとツイートして注目を集めていました。ということですね。
やっぱり、なんかもう、放浪者みたいになっちゃうんだね。
そうですね。
やりすぎて。
もうカード以外全部捨てたっていう感じになるんで
しょう
ね。
よ、捨て人による大会になっちゃうわけだ。
はい、相当過酷なんでしょうね。
いや、そうだよね。だからそんな、なんで状況になっちゃうぐらい、まあ、のめり込んでるってことですからね。
そうですね。はいはい。
そう。
でも将棋なんか目じゃないわけです
よ。確かに将棋でなんか臭い人とかいないよね。ボロボロの身なりで将棋に挑む人はいないよね。
そうだね。うん。名人戦とかでもう死にそうな人とかいないよね。
そう。うん。だからよりちょっとハマりやすいってことなんですかね。
そうですね。だからよっぽど戦略とかにいろいろこう、深く考えないと、たどり着けない境地があるんでしょうね、きっと。
そうか。ああ、でも、何ですか、その、ふけ、でも、昔からじゃないよね。別にその、なんか、このゲームだけなんですかね。
ああ、特になんて言うんだろうね。例えばその、ビデオゲームとかに比べると、
多いんだ。
カードゲームの方が多いのかもしれないね。
そうか。なんでですかね。外でやったりしてるからかな。ああ。そんなことないか。汗臭くなっちゃうみたいな。
例えば通信対戦できないとかね。
ああ。匂いが気になるな、多分ね。
そうだね。
近いから。
はいはいはい。集まりやすい。
ゲームはもうもはやさ、
うん、
離れててもいいけど、
うんうん、
やっぱちょっと集まるから、ね、人が。
でもそうなると今度はこの最近 e スポーツとか行って流行ってるじゃないですか。
はいはいはい。
もしかするとそういうのも出てくるかもしれないね。新しいルールみたいな。
でももともとスポーツは汗臭いもんだからさ、e スポーツは OK。リアリティだみたいになるかもしれない。
大会が終わったらね。
ああ、そう。いやいや、もうほら、大会前朝練してきて、バスケに臨む。
あ、アップしてきて
から。いるわけですか。そう。
はい、はい。
それと一緒っていう。
でもどうなんだろうね。例えばじゃあ、剣道が大会、オリンピックの種目になったとして、うん、あそこに入ってくる人のコテは臭いかって言われたらね。
いや、臭いでしょ、やっぱり。まあ、使い慣れたやつじゃないとダメだ。
パフォーマンスが下がる。
うん。
うん。やっぱ柔らかさとは違うからね。
そう。
あ、そうか。ベストパフォーマンスのためか。
その通りですね。だから、ちょっと観客は減るかもしれないね。
そう。
ちょっと無理だわ、これ、みたいな人が出てくるかもしれないよね。
うん、ただ試合内容はすごい。
そう。だから、その、注意書きっていうかさ、
うん。
鼻栓をお勧めしますとかさ、
そうだね。
あるかもしれないね。
うん。あとは、スポンサーにシャープをつけてもらう。
ああ、プラズマクラスターみたいな。
だね。4月16日、東海テレビニュース。警察に嘘電話か、男を逮捕、
うん。
逮捕されたのは岐阜市の容疑者34歳です。容疑者は16日正午頃、自分の携帯電話から岐阜県警本部に、おっさん同士が喧嘩していますよ、一方的に殴っていると 嘘の電話を2回かけて警察官を出動させ、本来の業務を妨害した疑いが持たれています。パトカー5台、警察官14人が現場に向かいましたが、トラブルがなかったため、通報があった携帯電話の番号から容疑者を特定、自宅にいたところを緊急逮捕しました。調べに対し容疑者は、逮捕されたことに納得できません。見たことを伝えただけです。と容疑を否認しているということです。
おぉ。まあ、わかんないよね。確かにね、それは。
まあね。まあ、現実的なこと言っちゃうと、監視カメラの映像とか。
ああ、あれば、
ね。確かめろってことになるんでしょうね。
ないとすると、本当に、ガンガンガンガン殴り合ってて、なんかでも最後は仲直りして帰ったみたいな。警官が来る頃には。
仲良く帰っていったっすね。
そうそうそう。肩を組んで帰っていったかも。
多分あっち行ったんで一杯やりに行ったんだと思いますと。
そうそうそうそう。
いう感じですよね、それはね。
そうです、そうです。
多分拳で語り合った。
そうそう。
最終的には理解が得られたってことでね。
こういう形でしか理解し合えない不器用な男たちだと。
ある意味だから俺は巻き込まれたってことですよね。
そうそうそう。うん、それを通報したら大変なことになっちゃったっ。
なっちゃったわけですよね。
まあ。
それって本当に証拠がなかったらどうなるのかね。
いや、わかんない。できないよね。立件とかできんですかね。
ねえ、むしろ立件してみろやって話ですもんね。
うん。だって、うん、まあ、あとはその、おっさん同士が透明である可能性もありますよね。こう魔法の世界みたいになっちゃうとね。
そうだね、うん。まずいと思ったら透明になれる人たちだった。
そうそうそうそうそ
う。うん。あとは殴られるとちょっとずつ薄くなるとかね。うん。いつの間にかお互い透明になっているっていうことですよね。
タイムトラベラーでね、未来から来て、ちょっと揉めちゃったかもしれないからね。
そうですよ。決着は未来でつけようと。
そうそうそう。もう一回、帰ろうってなるかも
しれない。4月16日、FNN。駅で女性の服に唾をかけて逮捕。容疑者57歳は、15日午前8時45分頃、JR 駅のホームで、前を歩いていた女性会社員の服に唾をかけたとして警戒していた捜査員に現行犯逮捕されました。
うん。
容疑者は捜査員の間でペッペと呼ばれていて、犯行を認めていますが、2018年11月以降、駅を利用する女性が同様の被害に遭っていて、警察が余罪を捜査していますと。
ああ。
いうことですね。
名前がちょっと。
ペッペ。
ひどいよね。
そんなね、長靴下のピッピみたいに言われましてもね。そんな可愛くないですしね。
ペッペはちょっとな。
伊藤洋画堂の中にあるのはポッポですよね。
確かにあるね。なんかないの？
ねえ、捜査員の間でペッペ出たぞっていう話をしてたんでしょうね。
ツバかけじじいとかのがまたなんかさ。
ねえ。
いいんじゃない？キモい感出る。
なんだろう、それが例えば、あの、漏れ聞こえちゃったらバレちゃうじゃないですか。
ああ、そっか、
俺のことだな。
ペッペぐらいがいいの。
ちょっと隠語っぽい感じ？
ツバを、まあね、そうですね。
そうですね。なんとも言えない気分になりますよね、こう呼ばれてたらね。
お前ペッペって呼ばれてたぞ、みたいな。取り調べで。
名誉毀損だって
。逆に。でもこれはもしかしたら正しくないかもしれないよね。そのペッペっていうのはさ、どちらかというと、こう、そんなに唾液量が出てないじゃないですか。
ああ、どっちかというと素早い感じだよね。
ドロドロかもしれないですよね。どちらかというと。こういうタイプだから。
垂らしてる感ね。
デレー、デレーの方が上がってるかもしれないし。ちょっとペッペだと、ちょっとそんなんだけど、ちょっと軽い感じがするから。
そうね。被害は軽そうですけどね。
ドゥルドゥル男みたいな方が。なんかもうね、粘液みたいになっちゃうけど、
ね。エイリアンだよね。
シュワー
溶けてるっていう。
溶けてる。
4月18日、神奈川新聞。海老名の暴走族を摘発。高校生らを逮捕。ミニバイクに乗って集団で信号無視や蛇行運転を繰り返したとして、神奈川県警交通捜査課と海老名署は18日、道交法違反の疑いで海老名市に住む高校3年生の男子生徒を逮捕しました。県警は他に17歳から19歳の少年4人を同容疑で逮捕しています。5人は昨年夏頃に結成した海老名市が拠点の暴走族、バッドロブスターのメンバー。メンバーは海老名でよそ者が走らないように暴走族を結成した、などと話しているということです。
まあ、海老名に対する誇りがあるんでしょうね。
そうだね。やっぱヤンキーってのはローカルだなっていう。 感じのするほっこりニュースですよね、これは。
集まるのはレッドロブスターかっていうのもありますけど。ですけど
ね。最近とんと見ないですけども。
バッドロブスターは ね、ちょっと。
まあ、悪者っぽい感じもありますけどね。
まあね、ロブスターちょっとね、凶暴ですからね。
そうですね。うんうん、まあ、ザリガニですよね、でもね。
うん、バンドでハサミをこう、抑えられちゃったりしてますからね。あれと同じ方法で、これ防いだ方がいいかもしれないね。
そうだね。うん。うん、まあ、具体的にはタイヤにチェーンをってことですよね。
そうそう。ロブスターだけに。
4月18日、読売新聞。小学校校長に罰金4万円、
うん。
福岡県の小学校前の県道に停止線に似せた白線を引いたとして、福岡県警が昨年7月に校長を道交法違反容疑で書類送検していたことが分かりました。
うん、
校長は略式起訴されて罰金4万円の略式命令を受けました。
うん、
現場は小学校に通じる小道と県道の合流部で、捜査関係者によると近くの交差点が赤信号の時、合流部まで信号待ちの車が連なることがあって、校長は昨年3月合流部を挟んで交差点から約15メートル手前にスプレーの塗料で勝手に白線を引いていました、
うん、
校長は教育委員会に対して県道に出ようとした際にスリップしたと職員から聞き、県道の車に衝突する危険があると思って白線を書いたなどと説明しているということです。
うん、なんか車同士の事故を防ごうとしてるんですね、これね。なんかちょっと、いや、小学生がこう渡るから、
はいはい。
なんかそれを危ないからなのかなと思ったんだけど、ちょっと違うんだね。
そうなんですよね。だ小学生が飛び出て危ないみたいな。
ことではあんまないんだね。
なさそうに見えるんですよね。
俺が通勤するときに困るからみたいな感じですよね。車目線ですよね、どちらかというと。
そうね。だから合流部より手前に学校からの出口があるみたいな。
うん。
うん。
俺が困るからさ、みたいなことなのかな。
ね、美談なのかと思ったらそうでもない感じがしますよね。
ちょっとね。いや、本当にほら、横断歩道作っちゃったとかあったらわかりますよ。
ああ。
前に。
はいはい。
こうすれば、子供が渡りやすいからとかさ。
うんうんうん、
そういうのだと、まあちょっと、生徒のことを思ってたなって思うけど、
うん、
ちょっと違うかったからね。
そうだね。毎朝自分が立ってるわけでもないですしね。
だから、そう、自分が立って止めるとかな、いいよね。その、止まれみたいなやつ出してさ。
うん。
車止めるとかね。
なんでこう強行突破したんでしょうかね、この人は。
これ、結構さ、難しいよね。
うん。
絶対にうまく引けないでしょ、線なんて。
ああ。
まっすぐとか。
これ写真ありましたけど、
うん、
うっすら線が引いてあるな感じ。でしたね。
ほぼ気づかれないんじゃないですか。
なんとなく白いかな、みたいな。なんか、位置が、ここから奥にずれたのかなっていう感じの。
ああ、
うん。こっちがなくなった方の白線かなっていう感じでしたね。
ああ。ちょっとね、それもあれですよね。だからなんか、なんだろう。よく、飛び出し坊やみたいなのあるじゃないですか。ああいうの置いとくとかさ。
はいはいはいはい。そうだよね。
そうだったら多分そこまで怒られなかったと思うんだよね。
そうだよね。できることは他にもいっぱいあったよね。
なぜ白線を引いたんだろうっていう。
なんだろう。こういうのって多分その、ローカルな警察署にいろいろ陳情に行ったりするわけですよね。
うん。
あそこ危ないんでっていう話をすると思うんですよ。
そうね。言えばいいのにね。
それを聞く耳持たれなかったのかね。
うん、だから主張がちょっとおかしいみたいな。それはあなたの個人的な利益につながってるでしょみたいに言われちゃう。
やっぱりお前自分の車のためだなと。うん。子供のためを思ってないんで却下。
だったのかな
4月18日、東京スポーツ。アメリカにリアル万引き家族、大暴れ。
うん。
アメリカ、ウィスコンシン州の警察に、店内がパニックになっていると通報があったのは10日午後8時半頃。リサ・スミス容疑者46歳とその息子のベニー・バン容疑者26歳が飼い犬のボーを連れて入店ししばらくしてのことでした。アメリカ・フォックスニュースによると母親のリサ容疑者は店内の装飾を引きちぎっては自分のカートに入れていたため、店員が退去を求めたところ急に暴れ出したということです、
うん、
店員がすぐに警察に通報、駆けつけた警官らが取り押さえようとするとリサ容疑者は空手の構えで抵抗したということですその間リードなしで入ってきた犬のボーは買い物中の客に襲いかかり、その後は食品を加えて走り回るなど店内はまるでドッグラン状態と化しました、
うん、
一方息子のベニー容疑者は素っ裸になって衣料品コーナーで洋服を物色し気に入った商品を見つけては着用し代金も払わずにそのまま店外へ。警察が慌てて後を追うと乗ってきたスクーターで逃走しようとしたため万引きや猥褻行為などの疑いで現行犯逮捕されました。 空手の構えで抵抗していた母親のリサ容疑者も取り押さえられ、迷惑行為や公務執行妨害などの疑いで逮捕されました。
うん、
店内を走り回っていた犬のボーは警察官により捕獲されて動物愛護協会に引き渡されたということです。
万引きはしてないね。ちょっとしてるか。ちょっと違う方向ですよね。
そうだね。まあ一応その金を払ってないものもあるんですけど、そういう問題じゃないですよね。
ちょっともう、何ですかね、やりたい放題っていうめちゃくちゃな感じですけど、何がしたかったんだろうね。
何なんだろうね、これはね。これはなんかその、微妙にちょっとドラッグな香りがしますけどね。
狂ってると。
うん、なんかちょっと普段通りではないでしょう、少なくとも。これが毎日だったらこいつらなんだって話ですもんね。
いや、だから、まあ、ちょっとね、まあ、もしかしたらまた、これは陽動で、うん、実は父親が、こそこそと盗んでるかもしれないです
よ、ね。そういえば父親出てきてないもんね。
出てきてないんだよね。
うん。父親は静かに盗んでる。
うん。
可能性がありますよね。
うん。
しかも、こんだけ派手に暴れてればね。
気づかれないよね、多分。
何取ったって気づかれないですよ、きっと。うん。
なちょっと怪しいな。
怪しいね。ウォルマートだったそうですけどね。
ああ、まあ高いものはなさそうだけども。
確かにまあ普通のスーパーマーケットですからね、でっかいだけで。もしかすると、冷凍庫丸々みたいな。ごっそり行ってる可能性があるよね。
もしかしたら本当、万引きどころが金庫行ってるかもしれない、ね。大胆に。
オフィスの方でね。
うん。
4月20日、テックインサイト。40歳の息子が両親を訴える。2016年10月、離婚して行き場がなくなった40代の男性が、ミシガン州に住む両親のもとに家事を手伝うという条件で身を寄せました。しかし、10ヶ月後の2017年8月、家庭内のいざこざで警官が駆けつける事態となり、男性はインディアナ州に引っ越しました。2017年11月、男性の両親がインディアナ州に出向いて、息子が自宅に置いたままにしていた荷物を届けました。しかし、男性が大切にしていた12箱分のアダルト映画のコレクションと、2箱分の大人のおもちゃが届けられることはなく、男性は両親を問いただしました。両親から全てのコレクションを破棄したことを聞かされた男性は、両親が住むミシガン州の警察に約325万円の被害届を提出。しかし、男性の訴えが受理されることはありませんでした。行き通った男性はその後、父親と電子メールでやり取りを繰り返します。一向に拉致が開かないことに腹を立てて、最初に調査した検察官に対しても44通の電子メールを送りつけるなど、多大な被害を受けたことを主張し続けました。男性は高校や大学在学中にもアダルトグッズを販売して退学処分になっていて、男性の父親は電子メールの中で息子を次のように説得したことが明らかになっています。お前が学校を退学になった時、次にうちの中でアダルトグッズを見つけたら破棄すると話したはずだ。私がビデオを破棄したのは精神面の健康に配慮してのことだ。もしコカインを見つけたとしても同じことをしただろう。いつかお前が私の気持ちを分かってくる日が来ることを祈っている。そして男性は先週末、破棄されたとされる所有物の約3倍の額にあたる970万円の損害賠償を求めて訴えを起こしました。両親はこの件についてコメントを避けていて、今後の展開が注目されています。
だいぶ怒ってますね。
めちゃめちゃ熱心なんですよね。もちろんその人のコレクション勝手に捨てるみたいな論外ですよ。それにしたってすごい怒りようですよね。
なんで置いてっちゃったんだろうね。
なんでしょう、
そもそも
荷物が多すぎて。
だそこがどうせ使わねえだろ、それってことだよね。見てもいねえじゃんっていうことですよね。
もうみんな頭入ってるからね、アダルト映画。
うん、いらないでしょっていうこともあるけどね。
最新作のハメンジャーズもちゃんと見てますから。
なんかもうちょっと執着だね、その、だって、それ売ってたってくらいだから。
ねえ。
なんでアダルトグッズ販売をしたくなったんだろうね。
ねえ、なんでしょうかね。もう、その道のプロに近いですよね、やり方、やってることは。
うんうん。だからそれは、もう、なんていうんですか、その、
はい、
商品を捨てられたと。
あ、そうだね。
そういった方がまだあり得るよね、その損害が出たと。
これから出品するつもりだったみたいなことかもしれない
よね。そうそうそうそう。在庫だよと。
はいはいはい。よく実家に自分の荷物置きっぱにしてるみたいなことありますもんね。
うん、でも、これで、まあ、ほぼ、何ですか、
はい。
高校生から変わってないよね、その。
変わってないです。
見つかった絵本が捨てられましたみたいな、そういう。
そうですね。
で、怒るみたいな。
はい。 だから、いわゆるビースティーボーイズですよね、これはね。
これ。うん。
Your mom, throw away your best porn mag ですよね。
これは、ちょっと、だから、まあ、大人でやってるってことですから、
はい、
面白いけど、やってることは変わんないよね。
ぜひ一回見てみたいですよね、大人が。ポルノマガジンを捨てられたって怒ってると
か。どういう身なりなんだろうこの人とかね。見てみたいよね。いや、でもここまでその、家庭内の恥をさ、
はい、
全米、世界に向けて発信し続ける家族っていうのはさ、相当だよね。
まあ、やってることは本当に小学校6年生みたいなもんですからね。
うん、
NHK でないもんね、そういうニュース。東京都に住む吉田翔太君12歳がみたいな。
いやー、これはちょっと、これでもさ、
はい、
裁判でこう、裁判になったらあれですよね、陪審員も笑うしかないよね。なんかもう、もはや。
そうだね。だからそこがこう、弁護のしがいのあるところですよ。その、いい年こいてみたいな顔をさせない。
うんうん。
弁護をしなきゃいけない。
感動秘話みたいな。
そうだね。うん。
このアダルトグッズに命を救われたんだ、みたいな。それから俺はこれを売ることで、なんか生きていくんだって決めた、みたいな。
そうだね。うん。もしかしたら翻訳されて日本のテレビでもやる感じの。
ちょっとプロジェクト、あ、そうね。あるね、あのね、なんか世界仰天ニュース的な。ああいうやつじゃないですかね。
なんとこの男性っていうね。
うん。
九死に一生を得ていたのですっていう感じの。
そうそうそうそうそう。
ニュースになってほしい。
で、たまたまそれがあの、ちゃんと天下だったりなんかして、こう、日本から。天下の社長が証人とかでこう、呼ばれちゃってたら面白いよね。ちょっとアメリカではまだほら、これなんだこれはみたいになるから、そしたらこれはこういうもんです、みたいなさ。
第一歩としてね。うん、たまたま胸に入れていた天下のおかげでね。
そうそうそうそう。ちょうどあの穴にこう、玉が入っていって、
ね。4月21日、CNN。人間の遺体の対比化を認める法案が通過、
うん。
アメリカ・ワシントン州の州議会で21日までに人間の遺体の対比化を認める法案が可決されました。州知事が署名すれば来年5月1日に発行します。同州では死去した住人らの埋葬もしくは火葬もしくは土葬が普通です。起草者の州議会のジェイミー・ペターゼン上院議員は、人間は自ら好む方法で自らの遺体を処理させる決定が下せる自由を持つべきとして、環境により優しく、より安全な遺体の処理方法が一部あると続けました。待機化の埋葬方法を手掛ける企業、リコンポーズのカトリーナ・スペード最高経営責任者は、待機化については、遺体を藁や木片などの自然の材料で包む、約3週間から7週間すれば、微生物の活動の効果で土に変質すると述べました。
うん、
遺族は施設を訪れて、個人の遺体だった土を最終的に受け取ることも可能とし、その利用方法は遺族次第と説明。不要なら、同社が地元の保存団体と協力して、州内の土地を育てることに使われる方法もある、と説明しました、と。いうことですね。まあ、ある意味、ソイレントグリーン。感じのニュースですよね。
望む人がいるのかね。
なんだろうね。やっぱほら、宗教観とか違うじゃないですか。
まあ、だから土に帰るっていう言葉通りになるわけだよね。
そうそうそう。
まさに。
ダストトゥダストっていう感じの。向こうはね、もともと燃やさないですもんね。
まあ、埋葬で埋め、土葬か。
そうですね。
だ土葬でもそうなるんだけど、
うん、
まあ、棺桶の中でこう、骨になるから、ね、ちょっと違うんだね。
でもなんか最近はこの自然派ブームのおかげでですね、
うん、
石棺を作らない、自然葬も流行りつつあるみたいですよ。
そのまま。じゃあ、まあ、同じっちゃ同じだけど、ちょっとスピードが速いね、これね。
そうですね。ちょっとこう、早めてる感じがありますよね。
でもその微生物に食べられるわけでしょ、
はい、
それがどうかね、イメージとして。
なんだろう、でもまあ途中見るわけじゃないですからね。
まあないんですか、なんか透明のプラスチックに入れてみんなでこうおーおーおーみたいな、
おお帰ってる帰ってる、
そうそうそうそう、ライブ配信ストリーミング放送はないんですか。
気の長い配信だね。
ちょっと叩いてみようかみたいな。どんどんって。ちょっと微生物にこう刺激を与えようみたいな。
むしろどっちに冒涜だって話ですよね、それはね。それ、でもその映像撮ってても、いつかナショ上で使われる感じですよね。
そうそうそう、そう。
10倍速とかで。うん。
でもほら、この会社はこれやるにあたって多分実験とかをしてるわけだからさ。
あ、そうでしょうね。
やったんでしょ、こういうことも。多分何週間でこうなるとか。
なんか昔ドキュメンタリーかなんかで見ましたけど、
うん、
確かにそういうの研究してる研究所はあるんですよ。
お、
広大な土地を持ってて、
うん、
でそのなんか事件とかで死んじゃって同意した人がどういうふうに変化していくかっていうのを調べてるんですよね。
なるほど。
でそれは逆説的に死亡推定時刻とかを調べられると。
ああ、そういうことか。
うん。
逆にね。
こともあるらしいんですよね。うん、
じゃあ、まあ、個人の自由で、ちょっとその、はい、なんですか、例えば、俺は納豆菌でやってくれ、みたいな人。納豆大好きだったから、みたいな。
そうね。うん、ちょっと粘つく感じにしてほしい。
うん。
いうこともありえますしね。
じゃあ、ビフィズス菌でもやるか、みたいな。
それももちろんできますよ。分解はしてくんない気はしますけど。
最後はヨーグルトになって、家族で食べれますみたいな。ちょっと困っちゃうよね。
ちょっとそれはね、家族の方に準備がないよね、やっぱ。
カスピカヨーグルトみたいになっているみたいな。トロトロだ、みたいになっちゃう、
ね。伸びるね、みたいなね。
うん。気持ち悪いですけど。
まあ、堆肥化するのと何が違うのかって話ですもんね。
そうだよね。堆肥にしてない、じゃあ、うちに持って帰って、それでトマトを育てたりしようっていう。
ああ。
とかい
で食べましょうってのと変わらないもんね、
う
ん、ヨーグルト。
そうそうそう、
うん、でもしかしたらそれが曲がり間違って売られたりする可能性もあるもんね。、うん、
あれだね、なんとかおじいちゃんのトマトみたいな。写真付きだけど作ってる人ではないっていうね。成分の方だね、成分表示ですっていう。
あの顔が見える野菜っていうか。
そうそうそうそ う, そう、ね。生産者の顔が見えますっていう。
このトマトは山田さんで育ちました。
そうそうそ う, そう。
タレコミいただきました。ケイディさん、ジュンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そうそう。タレコミいただくときは、ただのタレコミとつぶやきの区別がつかなくなっちゃうと困っちゃうので、タレコミのときは、ソースとなるニュースの URL をつけるようにお願いいたします。
はい、お願いします。
4月22日、朝日新聞、マック赤坂氏初当選。54人で34議席を争った東京都港区議選で、マック赤坂氏70歳が30番目の得票で初当選を果たしました。
うん、
今回は公約として、老人介護施設を3倍増、毎月8日をスマイルデーに、などと主張。選挙期間中にツイッターで、選挙人生、今回の港区議選をもって最後とすることにしました。その間、多くのご批判をいただきましたが、同時に本当に多くのご支援もいただきました、と呟いていたということです。
お
ー。本当に受かっちゃダメじゃん？
そうなんだよね。なんか、惜しいぐらいまででいいよね、これはね。うわ、もうちょっとでっていう時点みたいな感じよね。
そうそう、
うん。
最後まで挑戦し続けた人生でしたっていうことで。
そうなんだ、
ね。締めたかったんですけどね。
ダメだよね。そんなに面白票って動くんですね、それで。
それがね、2007年に初めて出た時には179票だったんですよ。で、今回は1144票なんですよ、
ね。おー。
10倍ですよ。
いや、どんだけが望んで入れたのかっていう。
ねえ。まあ、ただ、当確ラインが34位なんですけど、34位は1089票なんですよね。35位は1088票なんですよ。超接戦なんですよ、30位ぐらい。
これさ、これ、なんすか、それ、学級委員決めてんじゃないんだからって感じですよね。一票の重みを感じますみたいになっちゃう。
確かに相当重いんですよ。
重いよ、これ。
重いんですよ。だって37位に普通に自民党とかいますから。落ちた人の中
で。すごいね。いや、それだいぶショックだよね。
ショックですよ。共産党、共産党、共産党、共産党みたいなのがダラッと落ちてますから。それをかき分けて、当確なんですよ。
驚いただろうね、本人も。
ねえ。
入れた人も。
なんでしょうかね。これ相対化が進んだんですかね。よっぽどそっちが信用ならないってことかな。
ああ、だから分かれちゃったんだろうね。
ああ、なるほど。その
普通の人票が全部分かれて、
はいはい。
1% の人たちがその人にしか言えば、つまんない候補が多かったんですよ、多分だから。
ああ、なるほどね。
面白候補一人だから集まっちゃったんですよ、その票。面白票みたいなやつが。
なるほどね。
うん、
もう橋場さんもいないしと。
そうそうそうそ う, そう。だから、最後までやり続けたら、一人だから分散せずよかったのかな。いやー、でも、受かっ ちょっとスマイルの日になるのか。
むしろこここそ野党共闘だったんだよね、本当はね。
そうだね、うん。
マックを阻止しなきゃいけなかった
んだ。そうそう。
うん。
驚いただろうな、これ。
っていうか、書類送検はどうなったんですかって思ったんですけどね。
不起訴処分ですから、一応ね。
そう。一応、11月の時点で不起訴だったんですよね。
ただ大丈夫なのかな、これ。
ただ、まあ、脱税とかもしてましたし、そういう疑いがかかるような人だよってことは覚えて投票した方が良かったですね、やっぱり。
いや、だそれを上回るぐらいの、
はい。
面白度だったわけですよね。
スマイルだと。
そう。どっちが強いって言うと、やっぱりそっちの印象の方が強いから、スマイルの印象で入れちゃったんでしょうね。
そうね。まあ、これから港区の人は覚悟をしていただきたい。
いやー、なんかすごいことが起きてほしいな、なんか。スマイルの日導入とか。
8日がね。うん。
ちょっとだから商店街とかも乗っかってさ、
ああ
スマイルの日割引とかすればさ。
あ、なるほど。
ちょっとは、いいかもしれないよ。
もしかしたら本当にいい意味でね。
そう。
商店街活性化したりするかもしれないね。
あの姿で立つとかさ。商店街にさ、
うん、
ちょっと観光客も来るかもしれないし。
どこから？
インバウンドですよ。
では不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。4月19日栃木県、下校中の中学生が車に貼り付けた女性のヌードポスターを見せつけられた事案については、捜査の結果行為者を特定して解決に至りました。
うん、
ご協力ありがとうございました。
どういう解決なんですかね。モザイクを入れたとか。
黒く塗ったんでしょうね、多分ね。うん。
塗りつぶされちゃった。
多分昔のあのアメリカンポルノみたいな感じでね。
そう、ここ潰されちゃうんだね。
はい。消しゴムとかかけたくなる感じで、塗られたんだと思いますね。そして、窃盗。4月17日、兵庫県、午後4時30分頃、路上で窃盗事件が発生しました。通行人を呼び止めて、あなたに霊がついている、除霊をしないとあなたの子供が死ぬ、手を清めるのでカバンを私に預けて目をつぶってくださいなどと言って、目をつぶらせている間にカバンの中の現金や貴重品を盗んでいずれかに立ち去ったということです。犯人はいずれも40歳ぐらいの外国人風の女3人組だったということです。
いや、それはちょっとひどいよ。
本気にしちゃったんだね、やっぱり。
いや、せめてさ、
はい、
そう、除霊料として取ってもらいたいよね。
あ、そうだ、料金としてね。
そのさ、目を閉じてる間にとかさ、うんうん、
まだ詐欺してほしいですよね。
詐欺であってほしいよ。これは完全に窃盗だからさ。う
ん、窃盗ですよ、も
ちろん。一応だって、その、なんていうの、除霊料であれば、なんか、意味が、これは効果があったのかなって思えるけどさ。
うんうんうん、
もうこの時点でさ、全然あれじゃんって、ただの盗みじゃんってなっちゃう。騙されたっていうのがちょっと強いよ。
強いよ。うん。私が息子を心配したばっかりにっていうね。
そう、だから、ね、そういう良くない気持ちになっちゃうけど、これが除霊料だったら、あ、おかげで大丈夫だったみたいになればさ、まだなんか許せるけど。
ポジティブシンキングでね。
うん。
だから、アポ電とかじゃなくて、こういうダイレクトなやつがいるっていうね。
すごいよね。
俺も気をつけていただきたい。
うん、
そういう怪しい女3人組の外国人にはね。
そうなんだ。
はい。
そりゃちょっと3人はいないよ、普通こういうのってね。それは一人でしょ、普通そういうのは。
霊能者軍団ですよ。
普通そういう人たちってあんまり、なんていうの、仲良くないでしょ、お互い。協力し合うってあんま聞かないんだけどね。
もう3人して見えると。不吉な未来が。
あれですか、その、霊も結構強いので3人がかりじゃないとダメだみたいな。
ああ、もう協力体制でね。
なんか1人が霊をロープに投げて帰ってくるところを2人でっていう、ドロップキックみたいな。そういう絵が見えますけどね。
そういう筋肉マンみたいなね。
うん、
悪魔超人チームですよね。
そう。
はい。そして、意味不明限度計。4月16日、岩手県、午後4時30分頃、小学生が自転車で帰宅途中、スクーターに乗った男に、こんにちは、と挨拶したところ、男から飴をあげると言われて断ったところ、男は後をつけて前に立ち塞がって、自転車の前ここに飴を入れて立ち去ったということです。
どうしても受け取れよと。
どうしてもですね。はい。俺の飴が食えないのか。
なあ、まあいいけどっていうか、しょうがないよね。
まあ、帰りにコンビニのゴミ箱に捨ててください。
そうね。うん。
4月16日、岐阜県、午後3時30分頃、児童が徒歩で帰宅中、後ろから徒歩で近づいてきた男から、あっちで一緒に果物食べない？と声をかけられたということです。男は60代ぐらいだったということですね。
果物の種類を教えてくんないんだね。
そうですね。イビ群だということですが、名物が何だかさっぱりわかんないですからね。多分柿とか。
ああ、いや、そこは案外超高級なあのマンゴーかもしれません。1個3000円みたいな。
宮崎からね。産地直送ですと。
ふるさと納税したんだよ、みたいな。駆け込み需要でゲットしたかもしれないよ。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月17日、鹿児島県、午前6時20分頃。路上で中学生が一人で登校途中、見知らぬ男が車から降りてきて、アンパンマンの新しい顔だよと言ってパンを差し出しました。中学生が断ると男は車に乗って走り去ったということです。
ウケなかったか。元気100倍って言わなきゃダメだよね。少なくともな。
いや、いいですっていうね。そういうんじゃないんでっていう感じで断られ方をしたんですね。
いや、結構手が込んでたのにね。
次はコスプレでね。
そうだね。それが足りないんだよ、はい、多分、ね。
そうですよ。
ジャムおじさんの格好じゃないと。
コックコートですよ。
そうそうそう。
4月17日、静岡県、午後1時30分頃、公園内で小学生数人が遊んでいたところ、どこの学校？体育とか好き？教師だから教えてあげよう。などと声をかけられて、腕立て伏せをさせられたということです。
最悪だよ。腕立て伏せ教えるもんじゃないしねっていう。
小学生にはいらない訓練ですよね。
教員だからってのはなんだよね。
あれか教師だってことですかね。
俺は学校離れても体育教師なんだと。
あ、なるほど。人生が。
そう。生き方として体育教師なんだってことを言いたかった。うん、
男である前にと。
そう。迷惑だよね。
そうだね。カウンセリングが必要ですね。4月17日、福岡県、午後5時頃、路上で自転車で走行中の小学生が、見知らぬ男から、手を出してと言われて、メダルを渡された後、行こうと声をかけられて、後ろをつけられるという事案が発生しました。
メダルにもよるよね、なんか。
そうですね。
金メダルとかだったら嫌だよね。
あ、オリンピックの。
うん、そうそう、首にかける感じの。よく見ると、本物の東京五輪って書いてあるみたいな。
早い。早いのか遅いのかね。
どっちだろうってなるよね。
うん。もしかしたら、60年代っていう、ね。
そう、おじさんが昔活躍した時のやつだと。
はい。活躍なんて話じゃないですけどね。
行こうってのがすごいよね。
ね。これから未来へっていう。
東京五輪をってことだね。
ですよね。
一緒に目指そうと、もう遅いけどねっていう。
そうですね。もう選考会はね、始まっちゃいますもんね。4月18日、京都、午後5時頃、中学生2人が徒歩で帰宅中、見知らぬ男から、パンあげるわ。これでジュースでも買い？と声をかけられて、パンと現金を渡された。その後、男はいずれかに立ち去ったということです。
アンパンマンのくだりはやめたんじゃないですか。もう受けないから。
もう直でいいよ。
そしてお金もつけることにしたって。これでもらってもらえるなっていう。
そうだね。
うん。
はい。これで新鮮な牛乳を買いなさい。
これだからあれかもしれない。おじさんの手作りパンかもしれないからね。
あ、パン屋さん。
今、ほら、高級食パンが話題だから。
おー。
ちょっと乗っかろうかなと思って、高級アンパンを作ってみたと。で、こう、ちょっといい。これで SNS で拡散とかしないかなと思ってるわけですよ。
バズらないかなと。
うん、そうそうそうそう。
あのおっさんがくれたアンパンやべえっていう。
そうそうそうそう。マジで元気100倍だみたいな。
ハッシュタグ謎のアンパンでね。うん。
本、ジャムおじさん現れるみたいな。
4月18日、大阪、午後10時15分頃。路上で、お尻を出して座り込んでいる不審な男が目撃されました。男は10代後半の黒いパーカーを着た1名だったということです。相当沈んでるんですね。
お尻を出してっていうのかな。
座り込んでるわけですよね。
でも出してんの。
だからもう下半身丸々履いてない感じですね。
ああ、うん、そういうことか。和式便所スタイルみたいな。
まあ、だとすると、ちょっと、容疑が変わりますよね。
そうなんだよね、うん。うん。そうかもしれないよ。
はいはいはい。途中で通報すんなって話ですよね。
そうそう。ちょっと今、忙しいんで、みたいな。
4月20日、栃木県、午後2時頃、路上で、自転車で帰宅途中の女性が、自転車に乗った見知らぬ男から、47歳ですけど、あなたは何歳ですか？お別れの挨拶として握手しましょう、などと声をかけられる事案が発生しました。
結構事故の自分の情報を開示してきますね。
まあ自己紹介は自分からっていうタイプ、
ね。紳士ですね。
はいはいはい。女性に年齢を聞くのは紳士なのかっていう話ですね。
そうか。
はい。
うん、
ただまあ、別れ際に握手は欠かさないと。
投げキスとかしそうですけどね。
ああ。
別れの挨拶に握手をしましょうってのがすごいよね。
もう根性の別れですよね。
出会いに感謝してとかなのか、まだわかる。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月21日、群馬県、午後3時30分頃。路上で男が自転車に乗り、通行中の生徒に後ろから近づき、漏らしてしまったので、おむつを替えてもらえませんかと声をかける事案が発生しました。男は中年男性、出っ歯、不精ひげ、黒いジャージ、黒いメガネで自転車だったということですね。
本当におむつを履いてるのか気になるけどね。
本当に履いてたらね。うん、別の事件ですよね、これはね。それはあの、最寄りの介護の方に。
そうだね。これちょっと。
お願いをしてほしい。
ちょっとでもこれは迷惑度が高いね。
高いですよ。
いいですよみたいになったらどうするつもりだね。
あ、じゃあお願いしますか。
軽いね。
そうはならないですもんね。うん。まあ、多分近くの介護施設から脱走してきてるんだと思うんで。
そうなっちゃうね。
早めに回収をお願いしたい。
うん。
タレコミいただきましたジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月21日新潟県、午前11時30分頃、生徒に声をかけて撮影し握手してもらった後、おんぶを要求し背負ってもらっている間に生徒の胸を触ったり手を掴んだり自分の股間に当てたりしたということです。男は写真を撮っていいですか、体力がありそうですね、などと声をかけていたということです。
すごいねこいつ、
フルコースですよね。
やりすぎだろ
う。うん。これはね、アメリカだったら狙撃もんですよね。
いや、そうだね。うん、ちょっとその図に乗りすぎなんだよね。
乗りすぎですよ。
うん。
そのまあ、最初握手から入ってるのも謎ですけども、なんか困ってる風でもないですからね。足をくじいちゃったんで、おんぶみたいな話でもないわけですよ。
だからなんか、たくましい女性を探してんだね。
あ、なるほど。
握力を感じたいとかさ、はいはいはい、なんかそういう。
柔道女子100キロ超級とかにお願いしてほしいですよね。うん、
そうね、幸せを感じながら、あの、失神ができますよね。寝技によりね。
そして、声掛け。4月15日、静岡県、午後2時30分頃。小学生数人が歩いて下校途中、黒い自転車に乗った男に、町から出て行ってしまえ、などと言われて、舌打ちされたということです。魔女狩りみたいな。
なんかが、お前は何かが悪魔の使いだみたいな、そういう感じですよね。
そういうね、もう漠然と気に食わない感じがしますね。
街からってのもまたアバウトだよね。
ニンビーって感じのね。
うん。
Not in my backyard って感じの。
そう、町内ってレベルだろうね、多分ね。
そうですね。だからうちの街にゴミ処理施設を作るなっていう感じ。
そういうことですね。
はい。訴えですよね。お前がいるとっていう感じ。
何がそんなに気に食わなかったんだろうね。
なんだろうね。うちの息子がたぶらかされるみたいな話ですかね。
まあゲーム、遊戯王ゲームやりすぎて臭いのかもしれない。出てけって言ってるかもしれない。
せめて隣町からエントリーしてくれ。
そうそうそう
そう。4月16日、東京都、午後0時30分頃、児童が下校途中、男に、ソーセージ1本あげるから、こっちにおいで、と声をかけられました。
もう嫌な予感しかしないよね。
ね。
うん、
小学生にこういうメタファーは通じないと思うんですけど、本当にくれんのかなって感じじゃないですか。だからダメですね、やっぱりこれ。
なんだこのしけたフランクフルトはとかって言われてほしいよね。
語彙力がすごいのね。
うん、
4月16日、大分県、午後4時20分頃、路上で小学生2名が見知らぬ女性から、ヤマピー知ってる？と声をかけられたということです。
おお。何なんだろう、これは。
ヤマピーね。
うん。
最近の子は知らない可能性があるね。うん、
知ってるって言われても。
ねえ。
何なんだろう、一緒に応援しようなのかな？
何なのかね。
女が女になんですかね。女性になのかな？
そうなのかな。小学生にとしか書いてないんでね。
学生に行ってもしょうがないよね。
ねえ、今年入学した子はヤマピー知らないですよね。
まあその学校でだけ通じるヤマピーかもしれないけど、ね。校長のことかもしれないよ。山村校長のことは。昔から私たちはヤマピーって呼んで
る。ヤマピー校長ね。
そうそうそう、
うん。親しみやすいキャラクターでおなじみの。
うん。
4月16日、福岡県、午前7時頃。路上で中学生が見知らぬ男から名字が一緒だね、マジック見せてあげるなどと声をかけられる事案が発生したということです。
これなんで名字がバレちゃったんだね。
中学生は名札つけないですよね。
まあなんかに書いてあったのかな。
なんでしょうかね。今日提出のノートを持っていたみたいな。
ああ、
そんなピンポイントでっていう。
まあ容疑者の名前が分かったことでいいことはいいんですけど、
ね、そうですね。ちょっとあ捜査がしやすくなったということ。
あとさ、ね、マジックを見せてあげるよっていうのがさ、
はい、
名字が一緒じゃないと見せらんないのかなって。だからなんか、それ言っちゃダメだったかもしれない、ね。なんか、あなたの名前はこれですねって言って、おじさんが持ってるなんかに書いてあってさ、高橋って書いてさ、ああ、一緒だみたいな。先にネタ言っちゃダメだよねっていう気もしたんだけど。
なるほどね、うん。はいはい。スペードの4ですね。この中から1枚取ってくださいみたいな。
そうそうそうそう。で、同じ名前の子にしかできない頃は、すごいマジックなんで。
そうだね。
探してるんですよ。同じ
名前。そういう種だったんですね。
そう。
はいはい。そう。山田って書いてあるノートを持ってるんだ、こっちだね。
そうそうそうそう。あなたの名前はこれですねっていう。
4月17日、福岡県、午後4時頃。路上で、小学生が下校途中、自転車に乗った男から、校長先生の名前は？と声をかけられたということです。
ヤマピーですって言うしかないよね。
もうこの流れだとね。
うん。
本当は校長の名前もわかんないなんてけしからんみたいな話があったのかもしれないですけどね。
ああ、そっち系？
そういうこともあるじゃないですか。
教頭なんじゃないですか、これ聞いてんのは。
あ。
いかにあなたがね、指示されてないかってわかるんですよ、これでって言って、こう、覆面調査をしている。
うちでよくありがちなね。
校長認知度 5% みたいな。データを突きつける。
校長を貶めたい教頭ですよね。はい。4月18日、岐阜県、午後4時50分頃、帰宅中の生徒に対して、剪定バサミを持った男が、カラオケ店の場所を教えてくれなどと声をかける事案が発生しました。男は70歳から80歳ぐらいで腰が曲がっていて、作業服風の服に杖をついて、首にはポーチ状のものをつけていたということです。
それはもう、庭仕事をしてたら、うっかりもう、はい、カラオケ約束の時間過ぎちゃったと。急がなきゃっていうことですよ、ね。
でも場所を聞いてなかったと。カラカンとは聞いてるんだけどもと。うん、
剪定わさびを持ってってはすごいね。
すごいよね。よっぽど急いでる感じですね。4月19日、兵庫県、午前8時15分頃、徒歩で通行中の女性に対して、すれ違いざまに、ここで女の人が死んだんやで、と声をかけてきた。もので、怖くなった女性が走って逃げたため、その後の男の行動は不明だということです。
ああ。不気味すぎるね。
まあ、綺麗な桜が咲いていたということで。
ああ、そういうことか。
まあ、嘘ですけど。
この後、女霊三姉妹が登場なんじゃないですか。っていう振りがないと、さすがにさ、あんな、騙されないもん、普通はって。
なるほどね。
うん、
あ。不幸にしてもなんかそういう事故があった場所だったのかもね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。で、それがたまたま通りすがりのあなたについてると。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
で、全然ほら違う人から言われたら、またほら、
お
ああってなるかもしんないじゃない。
そうだよね。たまたまっていうことですもんね。
そうそう。だから、すごいいろんなところにこの、なんですか、詐欺軍団が、
はいはいはい、
仕込みを入れてるわけですね。
なるほど。 じゃあチェックするべきは大島テルですね。そして露出その他まとめて、4月17日愛知県午後11時5分頃、不審者が生徒に対して近づいてきたということです。不審者は男女不明の1名で160センチぐらい、中肉、女性用のカツラをつけてピンク色の女性用下着の上下だったということです。
うん。ちょっと男女なんですか？
いや、男女が不明。
ああ。
つまり性別が分かんないってことですね。
だもしかしたら男でこれだとすると、まあまあクオリティが高かったと。女装の。
そうですね。
分かんないぐらいだったと。
うんうんうんうん。
可能性もある。
うん。
でもなんかちょっと姿が気持ち悪いですね。顔を出していないってことでしょ、つまり。
まあ、カツラですからね。
なんかうつむいてるみたいなさ。
はいはいはい。
ちょっとお化けみたい。
まあ都市部にはそういう妖怪がいるのかもしれないですね。
なかなかでもさ、お化けの類でさ、下着姿ってないよね。
いないね。
新しいよ。
なんかこう、男子高校生の間で生まれた妖怪っぽいですよね。ああ、
都市伝説だね、多分ね。
うんうんうん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけど。
はい。
あの、先に言っておきますとですね。
はい。
来週から超大型連休ということで。ご多分に漏れず我々も一生お休みをいただきたいと思っております。
そうですね。はい。
ですので、次回の配信は一周飛ばしましてということになります。
はい。
が、そんな連休前の今回はいかがでしたか？
遊戯王大会の。
あ、はいはい。
っていうので。
悪臭はお断りってやつですね。
日本もあれだし、アメリカもってことは、やっぱりもう全世界共通認識ってことだよね。
ああ、なるほど。
これやってるやつは臭いよっていう。
トレーディングカードで遊んでるやつは臭いっていう。
なんのよ、そうだよね。だからやっぱもうトレーディングカード側に消臭機能つけるじゃん。なんか、いい香りがするっていう。そういうので解決。しますかね。
なるほどね。
うん。
うん。そういう人たちは漏れなくカードいっぱい持ってるわけだし。
そうそうそうそう。
消臭効果が高まるわけですよ。
そうそうそうそうそう。うん、
カードそのものが匂いを吸着。
そう。超レアカードは備長炭が塗り込んであるみたいな。
なるほどね。
うん。
より消臭効果が高い。
そうそうそうそう。
うん。それは素晴らしいアイデアですよ。逆転の発想ですよ。
だからカードにその、そういう消臭会社はさ、消臭製品持ってるとか、うん、ね、売り込めるし。
そうですよ。
いいんじゃないですかね。
消臭力に漬け込んだ後印刷してあるんですよ。
いいね、これね。
それは素晴らしいですよ。
なんか超そうすれば、ほらね、ちょっとこう、うん。でもこれさ、見に来てる人も臭いんだったら別にいいんじゃないのまともな人が少ないんだったら別にいいわけだ。
いやいやいや。まあ一応ルール化するってことは一部過激派がいるぞってことでしょ？
過激派がね。
うん。大多数はそうじゃないけどっていう話なわけです。
ああ。
うん。
だから彼らがその弱いんだったらもう排除でいいけど。
ああ。
実は強いみたいになるとさ。
なるほどね。決勝まで行っちゃうみたいな。
どうしてもその人たちをこう、入れないといけないけど臭いのが困るってことだね。
そうだね。いろんな意味でレジェンドだっていう。
そうね。
なってるのかもしんないね。ちょっと我々トレーディングカード業界疎いですからね。
うん。そうかもしれないね。
うん。やっぱ締め切ったところでやらないっていうことですかね、まずは。
外でやろうと。
そうそうそう。
芝生の上で。
そうですよ。
あ、それ。
雨天順延ですよ。
いいじゃない、そ
のね。
アウトドアになってね、実は。
ね。
うん。
ほらさ、その、ゲームも最近ちょっと風向き変わってきて、ポケモン GO とかさ、外歩きましょうみたいな、健康に気をつけるとかも入ってきてるじゃないですか。
うん。
トレーディングカードもその流れに乗って。
そうだね。
うん。土手とかでやりましょうよ。
あとは防水性にしても、風呂でやるっていうね。もう汚いからもう、洗いながらやれみたいな。
ラミネートでね。うん。もう完全に濡れてもいいようにして。
そう。まずシャンプーからですよねっていう。
そうですね。もう泡まみれでやりましょうか。
強制的に風呂入んないと、要はエントリーできない感じになるね。
あ、そうだよ。
プールのさ、あのなんか腰まで使うやつみたいなのが置いてあってさ。使わないともう会場に行けないとかさ。
もう予選がそこですと。
そうそうそう。予選でね。それがいいんじゃないですかね。
ね。あのシャワーも浴びてね。
消毒液を通らないといけないから、会場に、
うん。うん。ちゃんと目も洗って。
そう。
はい。そっから、ちゃんと本戦に勝ち上ってほしいと。
そうそうそう。
いうことですね。
はい。
はい。優勝商品はファブリーズ1年分です。
それはいい。
はい。というわけで、 ここまでのお相手はケイト、
ユージでした。
それでは再来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。